Agorio.
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にあります、スタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。1月の、13日の火曜日の配信でございます。浅田渉です。本日、火曜日ということでですね、火曜日、お送りいたしますのは、このスタジオチッコアークにて行われている、月1回の、レギュラートークイベント、アークトークコンピレーション。アートを中心にですね、もういろんなジャンルですね、もう建築から、農業から、福祉から、環境から、教育から、メディアから、もう何なりかんなり、食から、造園からも何なりかんなり、いろんな人、まあとにかく面白いことをやってる人いろいろ読んで、アートの視点で、からちょっといろいろ喋ってみましょうっていうような企画をやってるわけなんですが、何のこっちゃわからんって話かもしれませんが、このトークイベント、なんやかんや言うて、もう21回目、をですね、公開収録することができました。で、21回目はですね、12月の13日の土曜日に、お越しいただきましたのは、建築家の吉永健一さんでございます。彼はですね、もちろん建築の仕事を、たくさんされてます。で、今回2時間の、収録のうち30分ずつ、ですね、4回に分けてお届けするわけなんですけども、まず最初に彼の建築家の、どういうことを考えて建築という仕事に携わっているか、そして建築をすることでどういうふうな能力が身についたかみたいなプレゼンをまず最初の1回目にしていただいてますのでね、そちらはバックナンバー聞いていただけたらと思うんですけど、今回彼は建築家の視点でもって日常の中で様々な面白い、なんていうんですかね、プロジェクトを立ち上げています。その一つ、ですね、今回、2回目にお届けしますのは京都断面露出というプロジェクトです。京都にお住まいの方ならもうよう分かってると思いますし、まあ大阪の方でもね、京都に遊びに行ったりとか、こういう、まあ番組聞いてくださってる方だったら結構ギャラリーとかね、イベントとか行ってはる方多いと思うんです。京都町屋多いですよね。で、最近やったらすごい町屋をカフェに改造したりとか、ギャラリーにしてるようなとこ多いですけども、その町屋、ずーっと繋がってる町屋、大阪やったらまあ町屋って言い方しないですね。町屋がないですからね、大阪はね。あんまりね、ないってことないかもしれないけどね。いわゆる京都の町屋っていうのは本当にもう京都独特のあの建物ですけども、あの町屋が繋がってるところをバッサリとこう切って、しまうと、どういう断面が現れるか。で、よくそのね、古い街並み再開発されてますから、例えば5個ぐらい街屋がこうずらっと並んでるところの2、3軒目、4軒目みたいなところがスカーンとこうね、解体されて駐車場になったりとかしたら、当然2軒目と5軒目の端っこが見えるわけでございますよね。で、その端っこの部分っていうのがどうなってるかっていう、この断面が現れた時に見える、おぉ、かっこええとか、なんやこの断面、ちょっとうまくボキャブラリーがないですけども、っていうような、ものをですね、彼はもう何百、種類とですね、京都の街を歩いて写真を収めてウェブサイトを作ってまいりました。吉永さんの京都断面露出っていうサイトも参考にしながら、そして今回の話は写真盛りだくさんでね、会場でお届けしてましたので、ちょっとこのトークの部分がこの写真っていうのはなかなか示すことできないんですけども、ずらっと、チッコアーク、アークオーディオのウェブサイトの方に資料写真上げさせていただいてますので、そちらも参考にしながら、今回の吉永さんのプロジェクト京都断面露出について、いろいろと、知っていただけたらと思います。それでは、早速聞いていただきましょう。どうぞ。
はい、じゃあまず上から行く京都断面露出って話します。京都断面露出は、まあ、こういう写真を撮って分析してる、まあ、リサーチプロジェクトなんですけど、これはどういうことかというと、今日の説明したかな、京都断面露出とはのは、ここに町屋がありますよと。だから何らかの理由で壊されますよと。そうすると切り口が出てくるわけですよね。こういうふうに。で、これが面白いなと思って見てるんです。どういうとこが面白いかっていうと、一つは形が、いろんな形がある。だから京都って言ったら、なんか、まあ伝統的な日本の和風の建物だから、切ったらこうなりそうじゃないですか。でも実は切じゃあっていうことで切ってみると全然形が違うっていうのが、これが面白い。それとこれは同じ町屋だが本当はつながってたんで、本当はこうどっちも同じ形で切れてないとおかしいんですよ。それはなぜか違う。 でこれこっそり増築してる多分これこうなんじゃないかなと思って、あるいはこういう囲まれてるスペース感が場所によってはすごく面白いで、なんかそういうところにこう注目して、ホームページを作ってます。京都断面露出っていうホームページを、7年前に作ってます。7年前かな、ホームページは5年ですね。で実際調べ始めたのは、7年前です。
どういう内容を紹介してるんですか、ホームページ。
はい、今からご説明します
。いい間に今からやれ
って言ってもちょっと出てもちょっと分からないと思うんで、はい、いくつか見つこるとベストセレクションで、これがまあ典型的な町屋の切ったところですね。
見えます、
だいたいこういうふうにこれ3つ分かれてますけど、まあ、3つなり2つに分かれていることが多いです。
これ選んだところが何とも言えないですねこの切ってしまうと、
これが表屋、専門用語で言うと表屋って言われてる。でここはまあお店で一般的に使われているところ で、奥の間というのがあります。でこれは中があるので中の間って言いますけども、3つこう立ってると。でその間に、通風採光のためとか、まあプライバシーでパッと切るために中庭が挟まれているところ、うん、典型的な、京都の町です。まあ、これもまあ学、まあ、勉強の学建築の学生が勉強するために実際こうなってるんだよとか分かるんで、これはこれで面白い。ところがなんかこういうのがたまにあるんですよね。多分ここには中にはあったんだろうけど、なんか立ってるぞって言うんですよね。これ一体何なんだ、なんでこんなことになってるんだって感じね。これ想像するのかもしれないですよね。で多分ですけど、これはここがお香を売ってるお店なんで、お香を乾燥させるためになんかこうしてるんじゃないかなと思うんですよ。なんかちょっと風通しが良さそうに作ってるんで、そうなんじゃないかなと思ってます。あるいはこれなんかも、まあ、形も面白いですけど、この、 あの切ったとこの補修の具合のいい加減さが
すごいですね。これ見ていいんだろうかって感じですよねバレてしまった、ね、
であの基本ってルールとしてこうずっとつながっている街を切ったら、その切った人が直さないといけないんですよね、うん、それは切った人の都合で直してるんだから、うん、それはもっとそこに残って住んでる人がお金払う筋合いはないので、切った人がやるんですけど、まあ、大体切って更地にするっていうのは、まあ、経済的に何らかの事情がある人が多いので、うん、やっぱりあまりお金がないんで、大体こんな感じになることが多い。でこれは多分ね、あの色が違うのはあり合わせのものでこうやったんじゃないかなとか、その度その度に張り替えたんじゃないかなっていう、なんかこう虹みたいになってるんですけど、これはこれでなんか綺麗だなってい
う。なかなかパステル調ですよね。
これなかなか
最後の方とかも
だいぶピンク、なんかちょっとパウル・クレーカーみたいなでこれなんかもっとすごいですよね。これなんかコンクリートみたいなのもそのまま、なんかここに前は建物がくっついてたのがポロッと取れても取れたままにしてると、なんかこういう感じ。これはなんか、お医者さんですけども、すごく店構えはすごくいいんですけど、横回るとこんなひどいことになってるって、これで掘ってあるっていうのがすごいんですよね。あるいはこれはビルの横にっていうか、正確に言うと町屋があったずっと並んでるところに一部切断して、残ってる町屋にぴったりくっつけるようにビルを建てた。でその後町屋が壊されるわけですね、はいはいはい、そうすると当然町屋がぴったりくっついてるからマスキングされて塗装されてないわけです。
あ
でそこをそのままじゃまずいってことで塗ったんだけども、色合わせできなくてごまかして
る影がな
って影みたいにすごいですねこの事例。
そう、もうこれでいいっていうのが、なんかちょっとだから京都って言うとその辺きちんとやりそうなんだけど、実はいい加減、
意外と適当ですね。
いい加減なんだ。でこれなんかもさっきもしましたけど、まあこう、まあ、これも同じようにあんまりいい質感じゃないかったりするんですけども、面白いのは何回か増築したような雰囲気があるんですよね。後でもちょっと事例見せますけども、そういうこういろんなこう時間が減てるなっていう感じがよく、この辺も色が違いますから多分塗ったタイミングが違うんでしょうね。でこのひび割れもなかなかいい感じ出してたりします。なんかそういうのが分かる。でこれはですね、まあ、ここに昔町屋があったって言ってた。で壊して更地にして、まあ 縦売り住宅を建てたけどあんまり奥行きが深いんで普通に家建てちゃうとこうなっちゃうんです
よ。ほんまやん。その方にある。めっちゃ手前にサッカーある。
そうそうそういうことなんや。
これは相当空いてましたね。
空き家になってましたね。相当ね遠いですね。一回ただいま言うまでがそうそうそうこれ門開けてから。そう
です。20メートルぐらいですか。
20メートルぐらいあるかな。20メートルないですけどちょっとあるんですね。
子供がいたら結構楽しめるかもしれないですね。この空間ね。で庭ですよね。うん、完全に。
でこれ何年かしたら買ってる人いましたけど、それは車3台ぐらい持ってる人が買ってました。うん、ここに縦列駐車して。はなんかまあそういう使い方はできるんですけど、なんかこういう現象が起きてしまうっていうのは面白い。あれこれはあの周りが壊されたけど一人だけポツンと残ってるっていう。これぐらがらぐとこなんで、もあのこれ家建ってるっていうよりも駐車場の中に家が止まってるっていう
感じですよね。ねえお金払ってそうですよね。チャリンって毎日。えこれやっぱ駐車場にされるってパターン多いんですね。だから見てるともう圧倒的に、うん、まあ、一時利用でね駐車場にするっていうパターンが一番多いですもんね。すごいなこれ。
まあそういう状況がありますよと。で、じゃあなんでこういうのにやり始めたかっていうと、きっかけとしてはまずあの今高槻に事務所ありますけど、昔は京都に事務所があったんです。で、それがまあ駅から高槻から電車に乗って大宮で降りて事務所が、三条新町にいるっていうとこですけども、まあ言ったら三条なんて言ってるかな、どっちかというとカラスバに近い、どっちかというと駅で言うと。ただ、電車賃がその分安いっていうのと時間的にあんまり変わらなかったです。カラスバで電車だから大宮で降りてそこから歩いてって20分ぐらい歩いて行ってたんですよ。そうすると今まではまあ関西に住んでるのはもう実際京都に行くっていうのは観光地であるとか盛り場とかなんか風買いに行くとかそういうとこしか行ったことなかったんで、普通に人が住んでる京都がすごい新鮮だったんですよね。で面白いなと思ってこれは京都でしかない風景がいっぱいあるなと思って、まあ写真をつれつれとこう、まあ、お地蔵さんとか路地とかいうのも入れながら撮ってた中に断面があったんですよね。で取り出していくとどうもこれ誰もやってないな、ちゃんと撮ってる人あまりいないな。で、まあ、僕は建築得意だしっていうか本職なんで得意とかいう話なんですけども、でいろんな、まあ、お地蔵さんとか路地とかいろいろある中でやっぱり一番面白いなっていうことで、まあ、じゃあこれ集中的に撮り始めようかって撮り始めました。で撮り始めるといろいろ違いが分かって面白くなってきたんで、これちょっともったい、自分で写真見てウヒヒッとか言ったらもったいないと思ってホームページにじゃあ載せてあげましょうかということを考えました。じゃあでもホームページにするのはやっぱ100件ぐらいないとちょっとカクつかんなってのでいろいろこう探していました。それまではだから通勤のとこで撮ってたのをちょっと買い物行くときに遠回りしたりとか休日にぐるぐる回ったりとかやってました。でこれがその時使ってた地ですけども、通ったところを全部黒で塗りつぶすっていうのをやらないと覚えてないんですよ。
でしょうね。
だってこれ中京区ですけども、中京区は全部コンプリートしてます。で多分まあ、京都市内で行くとまだ3分の1ぐらい残ってますけども、ほぼいわゆる町屋が建ってるエリアっていうのはほぼまあコンプリートしてます。でそんなことをしているうちに2700件写真が集まって
吉永さんオンリーです げえ2700。
いやだからとりあえずもうつまらないとかそんなに大したことないとか関係なくもとりあえず撮ってたんですよ。その後で何か発見があるかもしれないで撮ると2700件になりました。でそうなるとホームページに出すのがすごい、これは考えて出さないといけないな。だから2000件ダラダラやってても面白くないなっていうんで、じゃあ何が面白いかっていうのを明確にしないといけないんだろうなってことで、その面白さの訳をまず次に考え始めました。で、その中で、まあ、何が面白いだってことを、まあ、キーワードに分けてこういうことかなっていうのを考えました。でパッと言いますけど、まあ、シルエット、その形がどうなってるかっていうね、でマテリアル、補修がどういう素材でできてるかっていう、ちょっと変わり果てって言ってますけど、増築でオリジナルの形がどれぐらい変わってるんだろうっていうこと。でその場しのぎって言いますけど、これなんかもう 補修するたびに違う材料でやってる、なんかそのまま感じが面白いなとか、あと、断面考古学って言ってますけど、どういうプロセスでこういう形になったのかなっていうのをこう想像するのがなかなか面白いで、あとパラレルワールドって言ってますけど、これが僕一番あの大発見で面白かったんですけど、これは、京都にあるダイニングバーなんですけど、森田智道さんっていうインテリアデザイナーを知ってる人はいますか、うん、この中で
名前だけ人
大地真央は知ってます大地真央知らない人います
大地真央
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 大地真央元宝塚の
女優です。
あの今現段階の大地真央の旦那さんです。
あ、そうなん
や。あ、そうですよね。そうそうそうそう、そうやそうや、うん、
だからもうそういうセレブな人が選ぶような大インテリアデザイナーでも海外でも活躍している、うん、
ちょっと見た目はやや狩矢崎っぽい感じですよね言うたかもしれないけ
ど、これその人が設計したダイニングバーなんですよね、うん、で、このインテリアの雰囲気もいいし食事もなかなか美味しくていい店なんですけど、うんうん、でも横はこれなんですよね。これで構わない
ほう、そうですよね。
これ表は綺麗に漆喰っぽくやってるんですけど もうここはこれでいいっていうのがすごい不思議で、だから、まあ、他にもいろんな事例あるんですけども、うん、どうも京都の人っていうのは表と断面のところは別世界だと思ってる。
まああの貧乏ちゃまみたいなことですね要は。いやお坊ちゃまくんの貧乏ちゃまみたいなもんだかなって一瞬思ったんですけど、前すごいスーツ姿なんですけど実は後ろは全裸であるっていうキャラクターがいるんですけどなんか意外と気にしないんやみたいな。
そうそうそう、ね、それが京都人気質なんだな。だからあの言ったら黒子みたいな感じで、人形浄瑠璃とかの、うんうんうん、見えてるんだけど
見えてないこと
に見えてない見えてないっていう、うんうん、だからそういうのが分かってそれはすごく面白かったねという発見がいろいろあって、うん、まあ、そういうことで、説明をしていこうかなと思いました。
でもこれ骨は使ってあるんですよね。その
骨はそう使ってます。なんかね、その辺がね面白くて、なんかちょっと字が小さいので読みますけど断面何か面白かったら、表の街並みから伺い知れない京都っていうのが CT スキャンのように映し出されてきますと。でバッと飛ばすと、結局その町屋っていうのはその断面ってどういうことかというと、男は背中で人生語るけども断面っていうのは、部屋町屋っていうのは断面で自ら語ってる断面見たらあこいつこういう苦労してきたんだなっていうで分かるっていう、そういうのはあのいわゆる書物とかそういう学術書では書いてあるけども、うん、ピンとこなかったけどもそれがもう実際も現物としてきちんと見えてるっていうのはそれをすごい標本としてもすごくいいなと思いました。でそのじゃあ次にホームページで面白いその伝え方を考えようって思ったんですけど、まあ、それぞれキーワードで上がってきたけども、どうもこうあの例えで言うと、こう何々屋さんのうどん美味しいと同じぐらい何々屋さんのラーメンも美味しい、だけど美味しさが違うから同じように評したらちょっとおかしいだろうっていうのと同じで、どうもこれとこれは同じように面白いけど面白さが違うなっていうのが見つかったんですよね。でそれぞれでそのまた面白さごとにまた分類したんですよ、6つに分けてます。これはまたあの話すと長くなるのでホームページの方でも見ていただければいいと思います。でそういうの次に面白い伝え方を考えました。でそれぞれのさっき挙げたシルエットとかマテリアってキーワードごとに点数をつきました。これは個人的な主観ですけども点数つけて、でその総合点っていうのを断面度っていうふうに名付けてですね、でその断面度で、ナンバーワンナンバーツーナンバースリーっていうのベスト10とか作りました。でこうしてやると漠然と並んでて面白いよっていうよりはあの面白さが分かるんですよね。だから例えば、今度誰それのために誕生日にお花を送りたいと、でインターネットでやるとなんかすごいいっぱいってきてどれ送ったらいいか分からないときにそういう手助けのためによくあるじゃないですか。
ありますあります。
ナンバーワンとか、うん、ベスト、うん、彼女に送ると喜ばれる花、うん、ベスト10とか、はいはいはい、そういうのから選ぶじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう感じでランク付けした方がいいだろうなと、うん、で値付けっていう話でも、うん、あの何でも鑑定団と同じで見た目こんなボロっちいの何がいいのか分からないけど、うん、値段つけると分かるでしょ、うん、なんかそういうのも、いいだろうなということで点数をつけました。それと最後の方で実はどうでもいいなコメントを美術標本につけたと。 でこれちょっとコメディタッチにしたいっていうことと、うん、そういうところでちょっと突っ込みやすく、うん、そんなことないやろっていうのを突っ込みやすくでランク付けもとかあの点数付けもそうで、いやこれ5つ星ついてるけど僕は3つ星だと思うなっていうのが多分あると思う、うん、そういったってことを締めたもんだなっていうことでそういうことをしてます。でさらにそれをまあ未来につなげるためにっていうか、あのあわよくは仕事にならんかなというのがあってプロジェクトというのを作っていました。で例えばあの横をそんなに適当にやるんだったら、これマンションの建て替えてる現場ですけども、反対運動のビラをここに貼ったらこれまた話なくなるから走りたいけど面白い話から言いますけど、あの
いりまへんっていうのはですよね、やっぱり
京都 の、あの、うん、反対運動のビロってちゃんと五七五になってるんですよね。これはこれ長いけども、これ姉小路11階はいりまへん住民の話を聞かず11階それもなんかあの断面探しに街歩いてもいろいろあって面白いですけど、あれはこうやって 壁があって駐車場があるんだったらドライブインシアターにしやすいとか、あの町は壊されるっていうのはどうしても間口が狭いので面積の割に利用しにくい、うん、だったらこっちから入れたらいいじゃないかって、横も駐車場だしっていう、
なるほど
とかですね、うん、あるいはこういうのも、修学旅行の時にあの長崎とか広島っていうのは一つの定番、
ね、はい、行きますね必ず。
であれはまあ原爆ドームかって、うん、あの壊されて、うん、廃墟っぽくなってる御殿原爆動向を見て平和の大切さをしろっていうのがあるんだったら、だから京都に観光に来るっていうことで街を見るってことは街を大切にしようって言って行くんだから、うん、そうすると壊されてる状態を見せた方がいいんじゃないかって言って、うん、ここに
負の遺産巡り負の
遺産巡りだったらいいんじゃない、うん、あこれはやばいな俺たちなんとかするかなと思うんだよ、うん、って考えてしまう。でちょっとまた真面目な話に戻すと、まあ、伝えたか中で伝えたかったことっていうのが、まあ何回か言ってますけど、取り澄ました感じの京都なんかも実は一緒に抜かってる部分があるんだよと。あとそういうこうで京都を見るときに積み上げてきた伝統を上から見るとか、あるいは下から覗いて昔はこんないいものがあったっていうのにするんだけども、うん、それを真横から見るっていう方法もあるんじゃないかっていう。それがまあ断面に現れている今って現れていると。で断面にはいわゆる過去の京都と、現在の京都が交錯してるんですよね。でそれを見るっていうのは、だから保存の話でもなくて再開発の話でもない視点での、うん、まあ、京都のオルタナティブな、見方っていうのができるんじゃないかなっていうのをちょっと偉そうに考えてます、うんうん。で割とそれはピンと来てる人はピンと来たらしくて、割と反響がすぐありました。でホームページアップしたらまずヤフーがおすすめサイトにって、アスキーもおすすめサイトに載せてくださいって出てきました。で反響としては意外と一般の人の方が多いです。で保存、僕は危惧したのは保存活動をしてる人からすごい怒られるんじゃないかな、不謹慎じゃないかと怒ると思って、誰も怒られたことが今まで一つもなくて、逆に言うとよくやってくれたっていう、うん、人たちが多くて、それは、2つの理由があって、一つはそのもう昔に戻すっていうのは無理だってみんな町の保存とか活用してる人たちも思い出していて、そんな時にじゃあどうしようってみんな悩んでる時に、僕はあの肩の力抜けたような感じでほら、うん、だったのをなんかすごくあの救世主みたいに思われたみたいで、それでまあじゃあそれからどうするかっていうような話は別として、なんかちょっとオルタナティブな視点としてなんか評価されてたみたいです、うん。それとまあ、それでもガチガチの保存運動をしている人たちもいて、でその人たちからすると京都の惨状を伝えてくれたっていうことで喜ばれました。でそういうふうにこういろんなチャンネルで反響が展開してですね、これは面白いことになってきたなと。でそうなってくるとトークショーやったらって声が上がったんですよね。ただ僕今はこうやって喋ってますけど、そんなことしたことがなかったので、いやそれしんどいなっていうんで、何人かで組んでやるかっていうことで、なんか同じ匂いを持つホームページを合同で特集やろうかって話になって、で、2人呼びました。一つは住宅都市整理公団の大山さんと、日本ピクト産学会っていうホームページやってる宇都宮さんと呼びました。住宅都市整理公団知らない人、青木 結構いいな、あの見てください、すごく面白いんで。それと、日本ピクト山学会知らない人、あ結構いい、これ見てください、すごく面白いで、日本ピクト で声かけたんです。全然それまで認識、ね、面識は全然なくて、ただ日本ピクト山学会の方はこういうあの人の注意喚起の看板を集めている人で、僕も何回か投稿したことがあったんで、あのまあ声かけやすかったんですけど、うん、こっちの大山さんの方全くつながりがなくてですね、うん、それでも来てもらいたかったので、しかもその東京の人なんだけど交通費出せないイベントだったんで、うん、すごい丁重な長いメールを1日かけてあの送ったら、返ってきた返事が今もファンでしたと書いてメールが返ってきて昔から見てあの嫉妬と憧れを持ってましたとかで、なんか一つ返事でも来てくれ、二つ返事とか、来てくれました、うん、でなんかやっちゃいました、もうやっちゃったなって感じですけども、そしていやこれ何人来るのかなってみんなで言ってたんですけども、なんか80人ぐらい来ちゃいました、
うん、
これまだ
か
宣伝とかどうされたんですか。
宣伝はもうネットだけです。ネットと一応 L マガジンにも載ってたかな、
うんうん、
もうネットだけですね。だからネットの中で潜在的にみんな知られて、うんうんていたけど、うん、直接話を聞く機会っていうのがなかったわけですよ、うん、当然、
うん、
だからやるって言ったらもう席を切ったようにみんなこう来たわけなんですよ、うんうん、あの人から話聞ける、リアルで話聞けるっていうんで来た、
やっぱいたんですね、
いたんです。
俺の聞きたいと思う人が、
だから、ね、30人最初ね、これってやって僕ら席並べたんですけど、いや20人ぐらいちゃうかとか言って、まあ3いっぱい並べて空いてるの恥ずかしいから30だけ並べようと思って80来て立ち見が出てしまったっていう感じです。でその時写真パネルを飾ろうとか言ってたんですけど、うん、なんかそれとなんかつまらんなっていうんで、うん、T シャツに印刷して飾りました。それで1個1000円で売れたら元取れるっていう
断面 T シャツみたいなやつ
を、そうですね、
断面 T シャツとか、
でこれ誰買うのとか言ってたら全部売れました
1000円ですか、これ安いですね。
でまあなんかこういうもの見てなんか真面目に説明してるっていう不思議なイベントで最後に対談したんですけども、でこれやって確信を持ったことが2つあって、1つは自分が直感で思ったことはこれだけの広がりを持てるんだっていうと、イベントってすごい簡単やなと思ったんです。これ場所と人とコンテンツさえあったらすごい簡単にできるなと思ったから、これはイベント成功したんで、なんかもう何でもできるな、怖いもんなしやなっていうのを確信したイベント で、そうこうしてるうちにツアーやったらって話が起こったんですよね、うん、で断面ツアーしたらって、でもそれもなんかしんどいなと思ってたら、 なんか知らん京都の街の保存活用を進めてる会から断面ツアーやってくださいってオファーが来たんですよ、
うんうん、
おかしいでしょ、う
ん、来るところがなかなかね、
う
ん、
え
そこから来たんですね。
いいんですか僕で、僕何してるか分かってますよね、うん、いや吉永さんだからぜひっていうことで来て、ツアーしたらあの3回やったんですけど、毎回 2,30 人集まってなんか炎天下の中ぐるぐるぐる公園回ってるっていうのになりました。不思議な集団で、あの
写真と、うん、説明も
して
込みで、
うん、でだからこういう写真を一生懸命写真を撮ってる人が面白いみたいな、
うん、
周りの人たちがすごい不思議な目で見てました、ね、でそんなことしてると評判きつけたのか、テレビも何回か出ました。谷口のよりも出ますし、熱中時間も出ました。熱中時間は自分から出してって送ったんですけど、そしたらもう向こう知ってて、なぜ知ってたかというと、さっき言ってた大山さんが前に出たことがあって大山さんが紹介してくれたんですよ、はいはいはいはい、あの人面白いから絶対読んだらいいよって言って、うん、でなんかすぐ出させてくれました、うん、あと京都ちゃちゃちゃとか、ギャオーってインターネット、有線がやってインターネットテレビに出ました。ちなみにですね、女性と妻さん、これはあのスイカップの人です。
んスイカップって
何ですか。古瀬
襟、ああはいはいはい、
と一緒に断面デートする、う
ん、何ちゅう企画や。
やっぱ実物はすごい綺麗、うん、あの、う
ん、ギャオならではですね、う
ん、
それ
ロケ車の中でいっぺん二人きりになったことあるんですけど、うん、すごいドキドキしますそのうち本にしたらって声が上がって、そうやな思ってたら某出版社から今オファーがかかってます。ただちょっとあの難航してるのでいつ出るかよく分かりません。でまとめますけど、今何分ですか。
55分なんで今、あとまあ50分ぐらい経ってますね。
50分、はい、やばいな。あってと、きっかけはまあ、きっかけは建築的な視点で見たけども、結局けんあの京都人気質とかいうようなところに行ってるんですよね。だからそういうこう多チャンネルで受けられてる、ことをやってます。それとしっかりしたコンテンツを持ってるってことが、イベント 成功したりとかツアーで声かけられたりとかテレビで出ることだと思ってます、うん、でこれが今のベースになっていますよということで。